主は皆さんと共に。ルカによる福音。イエスの両親は過ぎ越し祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わって帰路に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、1日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったので、回ったが見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。3日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆、イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下って行き、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。主の御言葉。イエスです。まあ、今日は聖家族の祝日にあたっていて、やはり家族ということですよね。私たち一人一人、まあ、何らかの形で、まあ、家族に、まあ、所属している、まあ、あるいは所属していたと思いますが、やはり現代はこうバラバラの時代になってきて、まあ、どんどん核家族がですね、まあ、進んで、以前のように一緒に住むことが、まあ、どんどん、まあ、少なくなってきた、まあ、ように思います。まあ、それでもやはり家族が本当に必要なのは、やはりイエス様の誕生もそうですけども、やはり、赤ちゃんが生まれて育つまでですよね。やはり誕生とその養育というか、やっぱりそこはやっぱ家族が、まあ、大事なのも確かでしょうし、でもう一つは、高齢になって介護が必要になってこう亡くなるまでですね、まあ、そこもやっぱり決定的に家族の関わりがやっぱりまあ大事で、まあ、みんなが元気な時はバラバラでもまあいいという感じがまあしますけれども、でもやはり人生の最初と最後は家族の関わりなしにはやはりこうそれを迎えられないという現実も、まあ、これもちょっと乗り越えられないことではまあ、あります。まあ、その中で私たちが、まあ、家族のこうつながりとかいろいろなものは社会の状況によって変わってくる、まあ、でもやっぱり変わらないものもある。その中で私たちが、まあ、今も一人暮らしされている方も多いと思いますが、まあ、その中で私たちはどのようにこう生きていけばいいのかということですね。まあ、昔見た映画なんですけど、美しい星というですね、映画を見たこと、日本の映画なんですが、三島由紀夫の小説の原作で、まあ、それをちょっと現代風に映画にしたお話で、まあまあ、どっちかというと、まあ、ちょっとコメディタッチの映画なんですが、4人家族なんですね。お父さんとお母さんと、で息子と娘がいて、で、子供たちはもう、なんですか、大学卒業した後で、社会人として2人とも働いてたと思うんですが、その中で、お父さんが急にですね、自分は火星人だと、宇宙人だと言い出して、実は地球人じゃないと。で、火星人だって言い出して、まあ、ちょっとかなり変な行動を取り出してですね。 うん、そのうちに息子が、いや自分は水星人だと自分の地球にあって水星人だって言い出して、そしたら娘さんは、じゃあ自分は金星人だって言い出して、でみんなこの宇宙人で集まってる家族になって、お母さんだけが自分は地球人だって言って、他がみんな宇宙人になっちゃったんですよね。で、まあ話が進んでいくんですけど、まあ結局、後半どうなるかって言ったら、結局地球人だったって言ったらお母さんが一番おかしかったっていう、まあいろんなちょっとトラブルがあってですね。まあそれで、まあ終わるかと思ったら、まあ結局最後の最後は、火星人だって お父さんがですね、火星に帰っていくっていうところで終わっちゃって、まあ半分おとぎ話のような、まあもちろんね、急に自分の子供が宇宙人だって言い出したらちょっとまあびっくりではありますが、でも結局私たちは、まあ、まあ宇宙人か地球人かともかく、でもやっぱり一人一人に個性があって、一人一人に自分のアイデンティティがある、自分の考えとか自分の役割とか使命とか、まあそういうのが重なり合って、一人一人が火星人だとか、水星人だとか、金星人だとか言ってるんですけど、でも結局私たちが、まあ家族は家族であるんですけど、でももっと大事なものに自分の根っこを置かなきゃならないっていうですね、イエス様の今日の話はもうまさしくそういうことですね、12歳の。3日間失踪してたっていう、12歳ですよ。3日間失踪してたって、もう今だったら大問題で、もう警察になって、下手したらテレビでニュースが、少なくとも SNS でもなんか拡散されて、もうみたいな感じになっちゃう。大騒ぎですけど、でも大騒ぎなんか、大騒ぎでもう両親もものすごく慌てて、でもイエス様は全然気にしないで、なぜこんなことを、いや、お母さんがなぜこんなことをしてくれたんですかって、それはまあそうですけど、でもイエス様はどこ吹く風で、どうして私を探したのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか、まあ、イエス様は宇宙人というよりはやっぱ神の子供ですよね。父の家が自分の本当の家で、自分は神の子供であるっていうところに自分の一番の、まあ、アイデンティティがあるということをこうはっきりと、まあ、12歳だからね、これから大人になるところで、まあそのような自覚を、まあ最終的にはメシアの自覚をそこで持ったのかもしれないんですけども、私たち一人一人も、まあ宇宙人がどうかともかく、私たち一人一人もやっぱ神の子供ですよね。神の子供、やっぱり本当の私たちの故郷はやっぱり神の国、天の国にあって、まあそこに私たちの一番の、まあ、基盤があるっていうことをやはり思い起こすというか、まあ、そこに自分のアイデンティティを置いたら、まあ、いいのではないかと思います。まあ、それが、まあ、いろんな巡り合わせで、まあ、この人と結婚したり、この人との子供になったりとかですね、あるいは、なんかあんま合わないけど、この人と兄弟になったりとか、でもそれは、まあ、それも一つの神様からの与えられた関係として、受け止めながら、私たちは歩んでいくことができる。ある時は一緒に暮らしてある人がバラバラになって、でもやっぱり私たちは神の子として、一人一人が、こう、しっかりとしたアイデンティティを持って生きていくからこそ、家族のつながりに、まあ、振り回されたり、あるいは変に無視することもなく、必要な時に助け合うような中で、私たちが歩んでいけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、家族が必要なのはもう先ほど言いましたけど、誰かが弱ってる時なんですよね。みんなが元気だったら、もう現代社会は家族がいらないかもしれないけど、でも私たちはやっぱり小さな子供とか、世話が必要な老人になったり、だからこそ助けなきゃならないし、まあ、でも、まあ、家族の絆も弱いですから、まあやっぱり施設に入るとか、様々なですね、介護の人に手伝ってもらうとか、まあ、様々なことも今の社会ではあります。私たちが神の子供として、まあ、この家族のつながり、限界もある家族のつながりを大事にしながら、神の国に向かってですね、歩んでいけるように、さっきの美しい星という
お父さんが最後火星に帰っちゃうんですけど、で私たちは火星に行かないですよね。私たちは天国、神の国に戻っていくわけですから、まあ、それが本当の私たちの家族のつながりだと思います。まあ、そこに向かって私たちが互いに助け合いながら歩んでいけるようにですね、恵みを願いたいと思います。